熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治も治さん、中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、今日も原曲始まりましたが、年末、まあ、最後ラストの放送、まあ、ラストの放送で私の番組がですけどね、はい、まだ休みは続きますが、熱血も今年は最後のね、12月27日早いですよね。もうクリスマスが終わったらあっという間ですよね。まだそうは言ってもまだあと4日、28、29、30、大晦日まで4日ありますけど、なんとなく暦がね、今回ちょうどいいというと変ですけど、まあ御用納めが28とか普通一般的かもしれないんですが、まあ今日はねちょっと金曜日なんで、今日御用納めで、こんばんはなかなか手を振っていただいてありがとうございます。ね、お納めでちょうど仕事も納めてっていう方も多いかと思いますが、そうするとね、ずっとね、お休み入るような感じになっちゃうのかな。これもね、ちょうど明けもね、5日までかな、土日とね、ちょうど休みがいい感じになってるんですよね。まあまあ、確かに塾とかね、私たちは三が日はないんですけど、まあ、4日からは、稼働します。まあ、受験生もいますのでね、当然ですし、まあ、結構ね、まあ、受験生にとっては、まあ、時間もあるけれども、なんとなく世間がね、新年モードになっちゃうし、なかなか難しいところもあると思うんですけど、まあ、それはそれでね、まあ、自分だけそういうところじゃないのでね、みんなそうなんで、まあ、ある意味、そういう意味ではそこも飲み込んで、乗り越えていかなきゃいけないところではあると思うんですけどね、はい、なかなかこう難しいですよね。やっぱり今お休みの仕方とかもいろいろバランス難しいし、まあ、休みは長くなる傾向強いですから、なかなかこう勉強していく子たちはね、なんとなくね、休みって聞いてしまうとモードが入りにくいのもあるかもしれませんね。まあ昔、そうですね、昔って言ってもなんとなく前ね、何年か、まあ、何十年か前になるのかな、結構なんかギリギリまでやるのがね、結構良しとされてる時代ありまして、仕事でもね、まあ、勉強でもなんかもう大晦日ギリギリまでやるみたいなね、そんな雰囲気でやってた頃もありましたけどね、まあ、それはそれとしてね、まあそういう時代も経ながら、まあ、今になってるわけなので、まあね、今は今の時代の流れで、はい、私たちも合わせていってるんですけど、まあでもね、今年一年皆さん本当にお世話になりまして、どうでしょうかね。さすがに私ももうこうやってね、放送ももう何十年もなりますので、なんか金曜日の夕方っていうのが本当ここ数年ね、今番組移りまして、やっと落ち着いてきたと思うんですけど、この場面でなんていうのかな、ちょうどね、なんか週が終わるってことで、なんかこう気分的にもね、なんか年を締めやすいような今日は気分で放送できるかなと、金曜日というのはねと思ってますので、またですね、今日はですね、今年最後の熱血ですが、より一層熱いトークで、最後締めくくっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。年末なんで1年振り返ってても結構ですし、まあ受験生なんかもね、この年末の乗り切り方でも結構ですし、幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちはは
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on join us
英語スクールアニー。
Thinking.
だが君を待っている。
時刻は6時7分です。ここからはイブニングニュースをお伝えします。イブニングニュースボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りします。ニュースは安田さんです。お願いします。
お伝えします。厚生労働省は今日今月16日から22日の1週間に全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの患者数が1医療機関あたりで 42.66 人となり、全国平均で警報レベルとされる30人を上回りました。厚生労働省によりますと、全国およそ5000の定点医療機関から報告されたインフルエンザ患者の総数は21万1049人で、前の週と比べて 2.2倍増えました。患者数の増加は9週連続です。日銀が利上げを見送った今月の金融政策決定会合で、政策委員から利上げを判断する局面は近いなどと利上げに前向きな意見が複数出ていたことが分かりました。一方、アメリカのトランプ次期政権の動向を確認していくとして慎重な声もありました。市場では日銀が来月利上げを決めるかどうか見方が交錯しています。ロシア西部のクルスク州でウクライナ軍との交戦に投入された北朝鮮兵1人が怪我をし、ウクライナの捕虜になったことを確認したと韓国の情報機関国家情報院が今日明らかにしました。韓国の通信社連合ニュースによりますと、ロシアのウクライナ侵攻に関連して北朝鮮兵が捕虜になったことが確認されるのは初めてです。125cc 以下の二輪車のうち出力が制限され、来年4月1日から原動機付き自転車に区分されるものについて、警察庁は今日税額が年間2000円になると発表しました。出力制限がない従来通りの車体のナンバープレートはピンクですが、出力制限がある車体は白として区別する方針です。おしまいのニュースです。今日の東京株式市場は外国為替市場で円安ドル高が進み、輸出関連株に買い注文が入った影響で日経平均株価が値上がりして、上げ幅は一時800円を超え、終値としておよそ5ヶ月ぶりに節目の4万円台を回復しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて713円10銭高い42,810円16銭でした。以上、この時間は中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
車の板金塗装はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミへ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話0532451925。
親から子、子から孫へ受け継がれていく歴史も大切な資産。革新はこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ、地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニングニュースボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りしました。 では天気予報です。日本気象協会が5時に発表した最新のお天気です。愛知県東部、今夜の天気、西の風やや強く、海上では西の風強く晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより雨か雪、降水確率ですが18時から24時 20% となっております。愛知県東部、明日の天気、西の風やや強く、海上では西の風強く晴れ、時々曇り、降水確率ですが0時から6時 10%、 6時から12時 10%、 12時から18時 10%、 18時から24時 10% となっております。ただし朝の最低気温は4度、日中の最高気温は9度となっています。現在、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市には強風注意報が発表されています。以上、天気予報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。東名高速道路上り岩津バスストップ付近、工事による路肩規制となっております。同じく東名高速道路下り岩津バスストップ付近、工事による路肩規制となっております。続きまして、名神高速道路上り小牧方面、岐阜羽島インターチェンジ付近から再バスストップ付近、工事による路肩規制となっております。続きまして、東三河の主な一般道路の状況です。国道1号線東行き、豊橋西八丁付近渋滞 1.1km となっております。国道1号線西行き、豊橋梅田橋西付近渋滞 1.7km となっております。以上、日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えしました。引き続き熱血教えて中澤先生をお楽しみください。
わかるからできるを目指す、地域密着、学校密着、わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、選ばれるのには理由がある、中澤塾。
時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、ね、今年最後の放送ということで、まあね、あとでコーナーもあるので、今日は振り返り、1年間の振り返りが多いのかな。なんか性格的に振り返ることはあまりしないんですけど、ということは、振り返っちゃいけないみたいなね、復習は大事なんですけど、なんか結構ね、前ばっか、次何あるのかな、ばっかり気にしてるのが中澤でして、案外なんだろう、今年どうだったかななんて振り返ることってね、まあ全くね考えないわけではないんですけど、比較的前のことを、次のことを1月には2月にはって考えていることの方が圧倒的に多いタイプなので、まあいろいろね今年もあったなと振り返ってね見ましたけど、やはりもうね年初からやっぱり地震もねありましたし、やっぱりこう新しいお札もできたよね。やっぱりオリンピックもありましたし、メダルもたくさん取ってましたしね。なんかもう本当なんかいろいろなことを思い出すとね、なんか自民党が過半数取れなかったとかっていうニュースもありましたね。それもなんか最近のような気がしますし、トランプさんも返り咲きね、なかなか返り咲くってすごい難しいと思うんですけど、やっぱり。ね、なんか今思い返すといろいろありましたよね。私たちもそうなんですけど、まあいろんなこと絶対起こるじゃないですか。 なので、僕もそうなんですけど、まあ、印象残る残らないというのは当然ね、ありますし、その自分のその生活の中とか、まあ、その学校とか、会社とか、まあ、そういうとこに、その所属する、まあ、要は、グループというか、集団によっても、まあ、その年としてね、当然変わってきますよね。やっぱり学生さんの1年間と、社会人の1年間ではやっぱりこういろんなものがまた変わるでしょうし、でも大きな世の中の流れとしてね、起こってること自体はいろいろ起こっているんですけど、まあそれをどういうふうに自分の中で捉えるかっていうのは本当に、人それぞれなので、今私が言った例なんかはね、結構ニュースやなんかでこうメディアによく出てくるというかね、そういうものなんですけど、ただまあそうは言ってても、まあ今いろんな媒体でね、テレビだけじゃなくて、もうテレビだけ見てるなんていうのはもうほとんどなくて、僕らが小さい頃は本当テレビしかなかったし、まあラジオもありましたけど、ラジオ結構聞いてた子多かった気しますけどね、確かに。まあ、今でもこうしてね、私もラジオで喋ってるわけなので、まあ多かったし、まあそのメディアとか知るものって本当テレビから流れてくる、来るものが、まあ、その世の中のことを知る全てのような雰囲気がやっぱりあって、まあ、ラジオの方がちょっと身近だったかなと思うんですけど、まあ、それに比べたら本当ね、いろんな媒体があるから、見てるものによっても今のさっきね言ったニュースもあんまり気にしてない人もいるかもしれないですもんね。YouTube ばっかり見てて、まあ、YouTube ばっかり見てても見てるものにもよるかな、ね、SNS 見てれば当然で流れてくるものもあるし、よりまあもっと情報がねやっぱり増えてきて、私はやっぱりこう今情報がやっぱりすごい多い時代になったなっていう気は最近すごくしますね。やっぱりその振り返りをすると、だから今日10大ニュースとか5大ニュースみたいなのもあるけど、でも本人が触れてる媒体によってはね、それよりももっとこっちの方がとかね、それよりももっとこっちの方が私の中では10大ニュースみたいなの、多分人によってだいぶ違うんじゃないかなと思うんですよね。だからまあそれも時代なのかなとかね思いながら、はい、まあ結構皆さんがいろんな考えを持ちやすいけども、けどか案外そのなんていうのかな、いろんな考えがある分ね、影響を受けるとこからしか受けないっていうパターンがあって、ちょうどね先々週ぐらいかな、東洋経済新聞ってあるじゃないですか、あれの記者さんとねちょっと話す機会があって話したんですけどね、なんかやっぱり、今って都合のいい、まあ要は自分の見たい情報が結構比較的端末とか例えば携帯とかね、まあ見ようと思うとそればっかり流れてきちゃうっていうところがあって、一回その情報に興味持つよっていうとその情報ばっかり、まあ要は自分の嫌な情報は流れにくくなってるっていうような話もあって、でまあおおと思って聞いてたんですけど、まあ確かにね嫌なものを見たくないっていうのはそれは当然そうなんですけど、まあテレビやなんかだったら嫌でも何でもねつけてれば流れてきちゃうっていうことはあるかもしれないけど、自分で選んでるものであればね、気に入った情報ばっかり流れてきてるってこともありますから、まあそれに興味のあるものばっかり流れてきてるっていうこともありますよね。だから非常にねその辺は情報偏りやすい時代にもあるかなと思いますね。実は中澤先生はですね、まあ、案外ミーハーなところもありまして、まあ、いろんなニュース、まあ、ネットもそうだし、ネットも結構まあサーフィンもずっとはしてないですけど結構短時間でガッていろんな同じニュースをいろんなところで見るっていうのをやってるんですね。例えばトランプさんが当選したっていうニュースがあったら、まあ、テレビでもラジオでも、まあ、ラジオはあんまりねリアルはないけどSNS だね、SNS。で、自分で検索かけてみたり、まあ、メディアから入れてみたりっていうのは結構いろんな媒体を結構タッチするようにしてまして、結構心がけてやってる。だから時間が結構なくなっちゃうんですけど、ただ一つの、例えば、どこだけ使ってると、やっぱりちょっと考え方も偏ってくるかなと思いました。やっぱり人にものを教えていくってことで、やはりいろんなことをいろんな角度から見ていくっていうのは大事かなと思ってて、うん、同じものでもね見る角度によっては変わるじゃないですか。だから例えば普通にね皆さんがよく使う、まあどうだろう何がいいかな、コピー用紙、コピー用紙は机の上に置いてるときはさ、四角じゃないですか、例えば、まあ、A4 のサイズの真っ白でね、だけど例えばそれを縦に見ると、まあ、縦っていうのは本当に 机と垂直に見るとですね、まあ、一本の線に見えてしまうんですね。で色もわからないんですよね、うん、でも紙は紙じゃないですか。見方によっては、まあ、例えばそれを、紙を折り曲げてみたり、角度つけてみたりすると、なんか円にみたいになってみたり、ね、長方影だったら長方形に見えるかもしれないしね、なんかいろんな筒に見えたりとかね、いろんな風に見えてくるわけじゃないですか、同じものなのに。だからまあ見方を変えると同じものでも多分発想感違うし、そのコメントも変わってくると思うんですよね、だから同じものを見てるのに人によっても見方は違うし意見も違うし、だからまあいろんな人のいろんな話を聞くっていうのは、まあ、常にじゃなくてもねやっぱり多少勉強になるかなっていうのはありますね。だから僕は結構同じ話をいろんな人から聞いてみると結構勉強になるよっていうのは言いますけどね。まあ勉強もそうですけどね、ただ勉強の場合は例えば問題解くって答えが決まっているので、ある程度そのいろんな角度からものを見ていくのは確かに大事なんですけど、答えにたどり着かなきゃいけないっていうことがあるので、覚え方とかやり方っていうのは多分いろいろあると思うんですけども、最終的には向かっていくところはゴールは着地は同じところになっちゃうんですよね。どうしても正解するっていうのがあるから、うん。まあ昔のテスト、まあ今もそうですけど、大概まあ中学校ぐらいまでのテストっていうのはまあそういう傾向が強くて、まあ高校で大学になってくると今度はたどり着く答えは自分の考えによるみたいなところも出てくるし、出題者の意図を組まなきゃいけなかったりとかしてくる、ちょっと難易度が上がるんですけど、まあ基本的にはまあ、答えに向かって進んでいけばいいってところあるじゃないですか。でもまあやっぱりいろんなものを知ったりとか考えたりするっていうのは、いろんなね、ものに触れていくっていうのはやっぱり大事かなと。こんだけねやっぱりいろんなニュースとか情報が入り乱れてる中では、うん、まあ本当にいろんなところにタッチしていくのは大事かななんて最近すごく思いますね。うん、まあただ忙しいですよ。だってまあなかなかね、テレビって言ってもやっぱりテレビの番組ってもいっぱいあるじゃないですか。まあ、今早送りとか 1.25 倍速とかね、結構いろんな工夫して見れるけど、やっぱりそうでも時間かかっちゃうからね、全部タッチするってなかなか見れないんだったり触れられないし、ニュース読むって言ってもやっぱり落ち着いてないと見れ、仕事とかしながらだとなかなかね時間も限られてきちゃうので、まあやっぱりそれは時間作るしかないかななんて思ったりしてますね。うん、なんかこの話したら結構そうやってやってる方結構多くて、やはり人の前に立って話す人、は結構そういうことしてるってよく話して盛り上がることが多いですね。はい、まあいろいろね、世の中変化もしますけど、まあ、今年一年いろんな情報、まあ、いろいろニュースもありましたが、まあなんとなく無事これで一年終わって来年向かっていけるかなって雰囲気もありますので、まあちょっとコーナーで少しもう少し若くいろいろ話していきたいと思います。はい、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ希望の轍。
希振り返るたびに伸ばぬように
オールスターズで希望の轍をお届けしました。時刻は6時27分です。国家の時間週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーで、私中澤おさむ、おさむさん中澤先生が最近気になった記事や出来事をピックアップしお伝えします。時事ネタなどは社会のテストなどでも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうということで、おさむの見出し、まだ4週目は、4週目っても今日ね、もう1年間の総まとめですから、もうおさむの見出しで勝手に気になったニュースっていうか、もう中澤が気になった中澤のニュースにしちゃおうかいや、誰が興味あるのかな、僕だけかもしれないですけど。はい。まあ、いろんなことありましたんで、まあ、ちょっとね、思い出に残ってることを語っていきたいと思いますが、まあ、アニーグローバルエデュケーション、ね、重大ニュースみたいにしようかなとも思ったんですが、まあ、ね、やっぱりさっき言ったように情報が多すぎて、ちょっと印象残ってるものから順番に喋っていきたいんですけど、まあ今年でもね、なんかいろいろ変わった年でしたね。なんか世の中もそんなことないですか。さっき言ったね、トランプさんも自民党もそうですし、政治も変わってるしね、新しい市長さん変わりましたしね、いろんなこともそういうとこからも変わってますしね、やっぱりお札も変わりましたしね、やっぱりそういういろんな変化がちょっとあったなと思って、で私たちも兄のねハロウィン祭りずっとやってきたのを、兄ハロウィンでバスツアーということで、バスね、5台だったかな、ちょっともう最近だったのにもうちょっと 4台 1,2,3,4 台4台か200人ぐらいだったかな、そうですね、バスでね長島スパーランド行ってハロウィンやってみんなで仮装していってみたいなイベントもありましたしね。だからああいうのもやっぱりこうずっとやり続けることも確かにね大事なんですけど、大切ですけど、変えるってなかなかパワーいりますよね。なんか変わってしまえばね、まあそれがごく当たり前になっていくんでしょうけど、まあ変化するってすごくパワーがいることだなと思ってて、まあ変えると思うことはねやっぱりできると思うんですけど、変え切ってしまうってなかなかね難しいじゃないですか。生活習慣でもそうですしね、まあ私たち勉強なんか携わっているから勉強の仕方もそうですけど、一人でそれをやっていくってなかなかね難しいですよね。で、先週もね武田塾の本部から、来てくれてましたけど、やはりその一人でやっていくのはなかなか大変ですよ。そういう習慣を変えていくっていうのはね、だから受験勉強もやっぱり、寄り添ってやるみたいなところでやるとか、だからやっぱりパワーを、まあ、できなくはないですけどね。あと変わった変化に気づきにくいっていうのはあるかもしれませんね、一人でやっていくと。だからまあ自分でやることなんで、ある程度自分の中で思ってることなんだけど、あ変わったねっていうのってやっぱりなかなかこう人から承認って言って、人から認めてもらったりとか人に見てもらったりっていうことで初めて実感するじゃないですか、なので自分でこう変えてくって思って変えるっていうのは本当になんか決め事作るとかね、例えば朝毎日6時に起きるとか決めて何日連続起きることできたみたいな、そういう分かりやすいことであればね結構変化を実感できるかもしれませんけど、ちょっとしたことのね習慣とか難しいかなって思うんですよね。私もね毎日漢字を宿題でね、まあ今でも忘れないですもんね、小学校の時とかにあれは200文字だったかな、ちょっと記憶がだいぶ高齢化とともにですねあれですけど、1ページは絶対返したんで2ページぐらいやってた気がするんですよね。必ず毎日ね漢字をね綺麗に書くっていう習慣でやってた気がします。確かにまあそれもやってたし、でもそれもねやっぱり先生が出してくれたりとか見てくれたりとか、まあ、そういうのがないとやっぱなかなかとっつけなかったと思うんですよね。であと前も一回言ったことあるかもしれないけど、本をですね毎日2冊読んでた時期があったんですよ。小学校6年生の1学期ですよ。それも担任の先生がそういう風なの決めて、本を1冊飲むと1個マスが埋まるみたいなやつで、当然もうそんなバカみたいに読む人はいないので、みんな外で遊びたいでしょうし、私ちょっと変わってたと思うんですよね。 読んじゃったんですよね、結構。まあ2冊読むって結構どうかと思うんですけど、読めば読むほどスピードも上がってくるんで、で、さらにですね、まあお得な特典ではないですが、結構早く読んじゃうんで、もう一回読むと新鮮に感じちゃうんですよね。だから一回読むじゃないですか。で、大体わかるじゃないですか。最初は伝記だったんですよ。エジソンとか、ナイチンゲールとか、ヘレン・ケラーとか、野口英世とか。もう本当に遺伝ばっかり読んで、だいたい遺伝ばっかり読み漁っていくと、まあ大体その人たちわかるじゃないですか。でも細かいね、シチュエーションとかのうんぬんかんぬんって確かに何となく覚えてるけれども、やっぱりちょっと忘れ気味になるので、もう一回読み返したりすると結構新鮮だったりしてね。なんか本って何回も読むもんだななんて思いながら、はい、そういう時に学んでみたりね。結構ね、まあ、その伝記はともかくとしてもいろんな本あるじゃないですか。やっぱ1回目読むときと2回目読むとき、3回目読むときってやっぱり味が変わってきますし、内容も同じ内容書いてあるんですけど、やはり人間って成長するじゃないですか。なので、最初に読んだときと、その例えば何年かして読んだときでは感覚がだいぶ違うんですよね。だから結構僕は大正明治時代の作家さんの作品がまあまあ好きで、まあその頃の人たちの作品もね、まあ若い頃は結構読み漁ったんですよね。まあ有名な人も結構いますよね。本当にそのなんでそこがすごい気になるのか全くわからないんですけど、なんか大正とか明治時代にすごいなんか心地よさを感じてしまうんで、理由はよくわからないんですが。まあ江戸よりもやっぱそっちかな、明治維新、そうですね、その頃、あと昭和初期ぐらいですかね。なんとなくその頃がすごく自分の中では好きな時代なんですよね。これはまあ私の好みなんですけど、全然ちょっと重大ニュースじゃないですけど、それでそこら辺のところのやつ、小説をね、若い頃読んで、また読んでみると、もうやっぱりちょっとこう、感覚的にも捉え方も変わってきたりとかして、違う本読んでるような感じになるんですよね。だから、それもあって、私結構同じ本を何回も何回も読んだりとか、結構そういう癖がありまして、まあ、案外一回読んだ本もね、何回か読むと、やっぱり、気づくことも多いと。なかなか最近そのね、ネットサーフィンも忙しいし、いろいろ情報ゲットするの忙しいんで、本も読めてないところもあるんですけれども、なんかそういう新鮮なところっていうのは結構ね、気づかされたりしましたね。やっぱりこう、まあ変わるという、その今日のキーワードで言うとですね、やはり自分が変わる、まあ物は一緒でも自分が変わると見方も変わって、やっぱ成長につながるっていうことじゃないかなと思うんですけど、まあもしくは成長を実感するっていう、なかなかねこういう話ってあんまりすることなかったんでね、なんかいいかなと思うんですけど、だからやっぱり、今年はやっぱりワードとして、まあ、変化する変わるっていうところで言うと、結構兄もね、今塾とか中沢塾とか英語スクール兄とかインターナショナルスクールとかやってますけど、去年ねちょうどカニエっていうちょっと名古屋の横でね、ファミリーカフェマンマっていうそのレストランの中でインターナショナルスクール出したんですよ。で、今まではね、そのうちが単独で出店するようなね、まあ校舎を借りてそこでやるとか、校舎をまあ用意してやるってことだったんですけど、レストランの中で、まあ要は終わってからですけどね、一緒にやってないですけど、やるとか。で、来年、新規開校するのは緑ヶ丘幼稚園でね、ありますけど、そちらの方の中で兄のインターンシャスクールも開講するということで、結構校舎ではなくていろんな場所行ってやるみたい。これもね多分変化の一つかなと思うんですよね。今までそのね、なんとか校みたいな、本部校とか室校とかで中野校とかやってましたけど、そういう時代じゃなくなって、やっぱりどこかで授業をやるということがやっぱり増えてきてるし、そういうのが多いかなと思って、こんばんはニコニコ通り過ぎてきましたけど、今ちょっとね人の通りも多くなってきてるんで、はい、だいぶねそういう時代で、時代の流れもあると思うんですけど、だから結構外でね、ちょうど夏には、お金の学校みたいなのもやったりとかするのも外でやってますし、最近もやったんですけどね、まあマネー講座なんかも兄では取り込んでますから、政治経済学ぶみたいな取り組みもねこれからやってきますし、 まあ、そういう意味では本当にいろんな変化があった年かなと思いますね。まあ、皆さんいかがでしたでしょうかですね。まあ、ちょっと私の今日はちょっと喋りたい放題喋ってしまいましたが、1年間のまとめをするつもりが、まあ、1年間のね、キーワード、なんか私はちょっと変化というキーワードで今年は終えたかなと思ってます。皆さんいかがでしたでしょうか。以上、今日は納めの見出しのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい、あっという間に、ね、今年最後の放送ですが、まあ、私もね、塾を始めて、まあ、33年は経ちましたね。最初大学出て1年目から始めてますが、長い間、まあ、ラジオのね、放送も、最初に立った校舎がですね、20代だったんですよ。ですからもう26年7年なんか気がつけば上からの方が早くなってますけど、長くやるっていうのもね、さっきの話に変化して、でもそれでも中澤も熱血をして、中澤先生の名前は変えてないんですけどね、番組の時間は結構昔昼間やってて、で、月曜日水曜日金曜日かな、でだんだん夕方に落ちてきて今の時代時間になってるっていうね。だからまあいろいろリニューアルして、最初私喋ってなかったんですよ、あんまりインタビュー形式でもないけど、ちょっと呼ばれて行った塾の先生みたいな感じで喋ってたのが最初原型なんですけどね、いつの間にかこう喋るようになってるということで、だからまあ変化はね、やっぱりあるんですよね。守っていく部分も当然ありますし、まあ今年1年は本当にね、皆さんにもいろいろ本当に聞いていただいてありがとうございました。いろいろ変化も私の中で変化したつもりではあるんです。今年はなんかでも番組はお客様っていうかゲストが多かったかな。結構特に多い年だったかもしれませんね。はい。で、やっぱりこう、やっぱり人と触れていくっていうのがやっぱりお仕事。あと番組でね、FM ヤシの実の中のナビゲーターの方たちに来てもらったり、僕も出たりとかって、そういう交流もあったりとか、今年が一番そういうのしてるかなと思いますね。だからやっぱりいろんなところでいろんな変化があり、こう、つながりもあり、で、同じようにこう、スタジオにいるのになかなかこう、出会えてない方ともこう、縁をいただいて、そして、どんどんどんどん広がっていくっていうね。もうこの広がりっていうのはやっぱり、まあ、変化したから今この広がりが持てたのかなってところもあるので、まあ今年のワード、私の中ではやっぱりその、次はやっぱりこの変化がどんどん広がっていくっていうね、スーッと風が吹いてきて、それとともに揺られていくみたいな一年になるようなイメージをちょっと持っていますので、来年はですね、まあ、風が吹くようにスワッとね、行きたいなと。だから私の中ではこう、そよ風じゃないけど、こうそよ風かな、さやさやさよシュワッという感じで、わかりますかね、なかなかね、難しい表現ですけど、そんな感じ1年間ちょっと乗り切っていきたいなと思っておりますが、皆さんいかがですかね。でもね、やっぱり私もそうですけど、この1年をこういうイメージで締めて、で来年こう今みたいな雰囲気で思いを新たにするっていうのは、なんかこうやることを目的にするっていうことも大事なんですけれども、まあどういう1年にしようかなっていうこうね、思いを持つっていう時に、ちょっと抽象的なところも大事かなと思うんですよね。あんまりこう具体的にしすぎないっていうところも、まあ自分の新たな発見に対して乗っていくって、例えば、人に会う年にしようとかね、例えばこう、家でとにかく家の中をでじっとしてようとか、まあちょっとそういう目標はないかもしれないけど、なんかそういうちょっと抽象的にこう何するわけでもないけど、なんかとにかく出かけてみようとかね、とにかく海に向かっていこうとか、何でもいいんですけど、そういう感じでやるのもね、結構私大いいかなって思ってて、例えば月曜日いつも元気に挨拶しようね。金曜日の夜でも目いっぱい ニコニコしようとか、なんかね、そんなんでもいいと思うんです。なんかね、そんな空気で1年間送ってみるのもね、私いいかななんて思ってるんですよね。うん、結構私はそういうのがね好きで、結構こう決めてるんですよね。来年は皆さん、私はそよそよと風に吹かれどこ行くか分かりませんが、必ず強風じゃないということで、その辺にいるっていうことなので、皆さんの身近に舞い降りて、中澤の存在だけはちょっとアピールしていきたいななんて思っておりますが、はい、今年の皆さん本当にね、放送聞いただきまして誠にありがとうございました。来年もねちょっと頑張って、皆さんに熱いトークをお届けできるようにしていきたいと思いますし、皆さんにとって良い一年になるといいななんて思ってますし、今年ね、まだあと残り4日ありますので、もう残すことなく目いっぱい過ごしていただければななんて思いながら、はい、今日の放送を終えたいと思います。1年間皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願いします。今週も熱血を知る中澤先生、お付き合いありがとうございました。来年ね、金曜ね、午後6時も私中澤さんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 Have a great new year. Happy new year. Bye bye.